新しい年度に入り、牧師の交代という本当に大きな節目を、この私たちの教会は、迎えています。坂野先生ご夫妻には、ご夫妻というか坂野先生には協力牧師として継続してご奉仕いただきますし、私もある意味こう延長上にというかご奉仕をさせていただきますので、あまり大きな変化を感じないという面もあるかもしれませんけれども、しかし本当に主の前にへり下り、主のご計画の進められることを恐れつつ受け止め、祈らされる思いでここに臨んでおります。皆様に本当にお祈りいただき、またお伝えいただき、心から感謝を申し上げます。先週においては、教会が宣教に仕え、願わくは主の再臨まで持続可能な教会であるべきことが励まされ、またそう願わされました。まさに主の再臨までの私たちの使命である、そう思うんです。で、一方坂野先生のお言葉の中で、先週のメッセージ箇所は、およそ50年前に坂野先生が最初にこの浦和福音自由教会に赴任されて、メッセージをされた、その聖書箇所だということをおっしゃられており、そしてその時のことを昨日のように思い起こすというふうにおっしゃられていたことが、本当に私にとっては印象的であり、昨日のことのように思い起こす50年前と、そのお言葉の中に本当に深いお気持ちがあるんだなということを考えさせられておりました。そして、永遠の神様のご計画による福音宣教においては、またこの主の教会の教会形成においては、本当に牧師の働きというのはそれぞれの時代にある一定期間その一端を担わせていただくものなんだなということを思い、またその尊いお働きに恐れを覚えたことであります。今朝は改めて私たちの真の牧者、この大牧者は主なるお方、このお方ご自身なんだということを心に深く留めたいと願いながら、この詩編23編をご一緒に学んでいきたいと思っております。永遠の主がまさにご自身の牧会をなしてくださる、そこに私たちは生かされるということです。さて早速今読んでいただいた23編に目を留めていただきたいと思いますけれども、ダビデの賛歌という言葉から始まります。もちろんヘブル語の原文聖書にもこの言葉から始まっています。ダビデがそのおそらく晩年になってから自らの歩んできたところを振り返って、その時に本当に神様が共におられたんだなということをかみしめながら書いた詩編であると思います。そして一節として、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと語り始めるわけです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。この一節と六節に太字で主というふうに書かれていることが聖書を見ると分かります。 まあ、小さくというか微妙な違いなので分かりにくいかもしれませんが、一節と六節の主という言葉は太字になっています。でそれは直接にヤハウェ主という神の御名が記されているということを、示しています。直接に神の御名が記されているということを示しています。あのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主、その主が私の羊飼い、私の牧者であると、ダビデは本当に実感を込めて告白しているわけです。もともとこのイスラエルの民にとっては神様は羊飼いであり、民はその羊であるという思想がありました。もちろんダビデもそのことを踏まえていたでしょう。創世記のあの最後のところではヤコブが祝福を祈るときに、今日この日までずっと私たちの羊飼いであられた神よというふうに祈っています。あの創世記からそのことは出てくるんです。まさに羊飼いである神があの族長たちを、その家族たちを導いてこられたんだ。またこの詩編の80編になりますけれども、アサフによる賛歌というところでは、イスラエルの牧者よ聞いてください、イスラエルの牧者よ聞いてくださいとあり、そしてその後にヨセフを羊のように導かれる方よ、まあ、ヨセフの子孫たちを意味していますけれども、ヨセフを羊のように導かれる方よ、まあ、そんなふうにこう祈っている言葉があるんです。つまり、あのエジプトにおいて本当に大群衆となった、エジプトから出てくるとき大群衆となったこのヨセフの子孫たち、イスラエルの民、それはまさにこう羊が群れになって、まあ、よちよちというのか、ゾロゾロというのか、歩いていくその光景、それをまさに羊のように導かれる方として神様がおられるんだという告白がここにあるわけなんです。その出エジプトを導いたのはモーセという人物でありましたけれども、最初に神様はモーセに現れて、その時に私の名であると語ったのもこのまさに主である言葉でした。その時に神様は私はあるというものであるというふうにおっしゃられましたけれども、その語源からこのヤハウェ主という言葉が来ております、出ております。ダビデにとってはそのようにこう深いこのイスラエル思想といいますか、聖書を知っており、また自分自身が神様との交わりの中で、この主が、いやあの主が、あの主がまさに私たちの、私の羊飼いなんだと、あの族長たちを導かれた、そしてモーセをお立てになって、そしてあのイスラエルの民をエジプトから40年かけて導いてこられた、あの力強い御手の主がなんと私の羊飼いなんだ、そのようなこう感動を持った告白がここにあるわけなんです。私はあるというものであるというのはなかなかこう難しい言葉でありますけれども、まさに何にも依存することなく存在し、むしろすべてのお方をこの方がお作りになり、そしてすべてのものにその存在の意味をお与えになる全能の神様、この主なる神様が私と、まさに私たちの親しく交わる主であるのだという時に、ダビデのこの心には本当に絵も言えぬ喜びというか、勇気100倍、もう何と言葉で表してよいか本当に難しいですけれども、本当に深い恐れと感動を入り混じった思いでこの一節の冒頭があったんだなということを思わせられることであります。そしてこの今日私たちもこの詩編とともに、詩編に心を合わせて本当に同じように、あの主こそが、この主こそが私たちの羊飼いである、 牧者であると告白することができるわけなんです。私は16年間副牧師の働きをさせていただきました。正確には1年間の伝道師と15年間の副牧師でありますけれども、そういう働きをさせていただきました。本当に感謝な期間でした。普通はなかなかしたくてもできないような働きだと思います。そして本当にお仕えさせていただく喜びを、恵みを本当に経験させていただき感謝しております。先生方や兄弟姉妹の皆様のお祈りとお励ましと、また5人体の中で今日あることを覚えて、心から感謝をしております。でも本当にこう長い間というか、非常に珍しいこう副牧師期間を長く持つ人間であったので、ある意味こういろんな経験をする中で、これ自分で言う言葉ではないかもしれませんけれども、副牧師が板についてきたというか、副牧師といえば斎藤光みたいな感じがしなくもないような感覚でおりましたけれども、副牧師というのは、牧師は主任牧師も副牧師も、牧師としてある意味同じ 役目を担って、神様の御声を聞いて御言葉を取り継ぎ、また祈り牧会に仕えさせていただくという意味では同じなんですけれども、ある種こう副牧師としての、役割といいますか、そういう、 こう内容があったと思います。そういう中で本当に恵みをいただいて、またご訓練をいただいたというふうに思っているわけなんです。でこの度私は、牧師、いわゆる主任牧師という形でお仕えさせていただくことになりましたけれども、今ここで本当にこう私が思っていることといいますか、私の働きとして願っていることは、ここから本当に究極の副牧師になりたいなと、誤解を恐れずに言えばそんなふうにこう思っています。究極の副牧師になりたいなと。そして牧師の働きというのはそういうものであるというふうに私は、思っています。つまり本当に私たちの群れを導かれるのは大牧者なる主イエス様ご自身であると。主ご自身が私たちを牧会し、この群れに御言葉を与え、そして一人一人の魂を養ってくださる、そのことを皆さんが知ることができるようにお仕えさせていただくのが牧師の働き、究極の副牧師たちの働きではないかと思っています。そのために身を捧げて喜んでお仕えし、御言葉のご奉仕に専念し、ひたすらに神様の声に聞くことを求め、それを取り継ぎたいと思います。それが私の願いです、また務めです。そして皆さんが本当に心から、まさに私たちは大牧者なるイエス様を礼拝しに、そして大牧者なるイエス様に導かれてここにあるんだということを実感し、この方を会うことができるように、いよいよできるようになることが、また私たちの願いではないかと、そう信じております。さて御言葉のところに戻りますけれども、ダビデはまさにその実感を持ってといいますか、主は私の羊飼い、そのことを知ったときに、心から私は乏しいことがありませんと告白したのです。まさにこの方こそが私の羊飼いであるというときに、私は乏しいことがありません。乏しいことがないというのは、不足することがないという意味です。私は何一つ不足をしていない、私にとって欠けたものは欠けるものはない、そんな告白であります。 で、積極的な言い方をすれば満たされているということになるのかなと思い、私主法のコラムにはそれを並行するように、書いてしまったんですけれども、確かにそういうニュアンスはあると思いますが、でもあえてダビデは乏しいことがないって書いたんだよなってこう、まあ、コラム書いた後に改めて思いました。満たされているといえばそうかもしれないけれども、ダビデは本当に心からの思いを注いだ時に乏しいことがないとあえて書いたんだと。それはまだこうダビデのうちにあるこう求め、主ご自身への飽くなき求め、そういった意味では本当にこう飢え渇いており求め続ける思いがあったという中で、もうこれで完全だということではなくて、乏しいことがないって表現したんじゃないか、まあ、そう思わせられています。それ以外については確かに何ら不足はなかった、まあ、王様であったから何でも持っていたということではないでしょう。もちろん多くのものを所有していたでしょうけれども、後のところからも分かるようにダビデも本当に苦労もしてきました。まさに死の影の谷を歩む経験もしましたし、まさに敵に追われて食事を得ることもできないような、食料を得ることもできないような経験もしてきました。しかし主が共におられるときに、それらのことにおいてはまさに乏しいことはなかったわけです。物質的な問題ではないのです、皆さんが新改訳聖書2017番をお持ちでなければ聞いていただきたいと思いますけれども、新改訳聖書2017番はですね、少し詳しく書いておりまして、脚注にこの乏しいことがありませんという言葉は別訳では失われていませんというふうに訳すことができるという、そういう別訳が、あえて示されています。失われていません。でそのままそれをつけますと、主は私の羊飼いで、その時に私は失われていませんということになるんですね。あ、面白いなというふうに思いました。私は失われていないって、なんかこう深い指摘表現のようですけれども、でもまさにこう一番重要なのは物を持っていることではありません。立場や権力を持っていることでもありません。むしろダビデは自分自身が強い勇士でありまた王でありましたけれども、この時には主の前に本当に弱い、小さい、あるいは貧しい羊であることを自覚していた。で、その時初めて逆に、むしろ私は失われていない存在であるということにこう気づいた。そんなダビデの心がここにあるんじゃないだろうか。物を誇っている時や自分の力を誇っている時には全く気づかなかったようなことなんだけれども、この晩年になったダビデが本当に自らのことを主の、そして本当に私は羊なんだと思うときに、私は決して失われた存在ではなかったんだと。いや、むしろこのお方のもとにいることによって、私は私である、私は私として生かされている、命が与えられている、本当に私の命は主の祝福の中にあるものなんだということを知った。そんなこうダビデの思いがここにあることを思うんです。私たちは何を求めているでしょうか。乏しいことがないといったときに、確かに不足するものというものはもしかして数えればいろいろあるかもしれませんけれども、でもそのようなものが決して私たちを満たすことはありません。そのようなものが決して私たちを乏しくすることもありません。この主のもとに自らをその羊として置くときに、私たちは本当に乏しいことがないという経験をさせていただくんだということを このダビデの言葉に教えられます。さてこの後については、この一節がまさに基本になっていて、まあ、どのようにその主の羊として恵みのうちを歩んだのか、乏しいことがなかったのかということですけれども、まあ、これについては今日は短く触れたいというふうに思います。しかし一応全文はお読みします。2節はこう書いてあります。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。この2節、まあ、そして3節もでしょうか、特にこの羊というその特徴の中で描かれています。まさに主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われると、あの絵が浮かんでくるようなそんな場面です。で、羊というのはあまり目が良くないというふうに言われます。そして、まあ、愚かで弱い存在だと、まあ、それは人間から見てということでしょうけれども、まあ、つまり、まあ、目があまり良くないので、こう自分にとって本当に必要な憩いを得る緑の牧場に自分では行くことができない、また本当に必要なきれいな水泉に右側に自分ではそれを探し求めて行くことができない、でそこをうろうろするっていうのは、まあ、人間から見ればこう、まあ、弱く愚かな、まあ、そういう動物のように見えるということだと思いますけれども、でも実は人間もこの霊的視点においては本当にこうその視力の乏しいものであるんじゃないだろうかというふうにこう思います。羊に重ねやすい、重ねてふさわしいような存在であるんじゃないだろうか。霊的視点においては乏しく、そして肉眼において見る、そしてその肉欲に惹かれていく、本来自分にとって何が真の憩いであるのか、生ける水であるのか、そのことが分からなくさまよう、そんなものであることをこのダビデの詩編を通してこう考えさせられるように思うんです。しかし主こそが導いてくださるときに、私たちは本当に真の憩い、平安のもとに生きることができる、そして本当に必要な命の水を得ることができるであるから、3節に続きますけれども、主は私の魂を生き返らせるというのです。私たちはいろんなところでこう魂が死ぬような思いをします、まあ、つまりこう息苦しくなるというか、生きた心地がしないというか、でもこの主の導きの中に生きるならば、そして主に導かれてこの安息のもとを歩むならば、まさに私たちは魂を生き返らせる、その経験をさせられるということなんです。でなお、皆のゆえに私を義の道に導かれますという御言葉は本当にこう素晴らしい御言葉であります。皆のゆえに私を義の道に導かれるというんです。私が正しいから、私がふさわしいから義の道に導かれるのではなくて、皆のゆえに導かれるんです。主が主であるゆえに、そのご存在にふさわしく私たちを導かれるということでしょう。でさらにこれも訳の違いのことになりますけれども、第三版の聖書ではこのところが、主のゆえにではなくて主のためにっていうふうに訳されており、私はとっても好きなんですけれども、第三版はここは、皆のゆえにではなくて皆の、ごめんなさい、主であります、皆ですね、皆のために私を義の道に導かれるって書いてるんです。まあ、どっちが正しいということではなくて、まあ、どっちも含まれる、まあ、深い意味だと思います。皆のために義の道に導かれるんだってどういう感じでしょうか。主ご自身のために私たちは導かれているんだと。でもですね、この羊の場面を考えると、それはそうだろうなとちょっと思ってしまいました。まあ、それはずうずうしい言い方ですけれども、羊のために羊飼ってる人っていないんですよね。 羊のために羊を飼ってる羊飼いっていなくて、やっぱ羊飼いっていうのは自分のために羊を飼っていると思うんです。自分のためにこう羊を大切に愛して育てていると思うんです。であるゆえに皆のために私たちはまさに大切に義の道に導かれているんだと。私たちは主のものなんだ、主の民、その牧場の羊なんだ。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れと、この礼拝に招かれているんだ。主のために、主のものだから。そんなことをこう改めて深く覚えさせられる言葉がここにもあるわけです。4節5節にはこう書いてあります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。ダビデにも試練がありました。本当に多くの試練がありました。またむしろ波乱があった。命の危険にさらされることも数々経験していることであります。クリスチャンになったらいつでも順風満帆、すべてが守られているということではなく、まさに私たちも多くの試練を経験するでしょう。むしろクリスチャンであるからこそサタンの誘惑攻撃に遭うと言っても良いと思います。でもパウロも言うように、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではない、世の常であると言います。私たちも世の常として人並みに、あるいは人並み以上に試練を経験します。でも神は真実な正しい方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださる。私はいろんなこう試練に遭っている方を思いますと、まあお会いしますと、まあ本当にこうすごいなというふうに思います。神様の御手の中でその試練を経験しておられるんだなというふうにこう思います。まあ羨ましいとは思わないですけれども、でも本当に神様はその人一人一人を知っておられて、その人に試練をお与えになられて、そして共に歩んでおられ、その方はその試練をもちろん早くそこから解放されたい、救われたい、助けられたいと願うでしょうけれども、その中でいよいよ深い神様のお取り扱いと恵みを経験しているんだなとこう考えさせられ、そういった意味ですごいなというふうに思います。神様はまさに私たちに先立って戦ってくれるお方であります。ここにあなたが共におられますからの後に、あなたの鞭とあなたの杖ってあります。これは愛の鞭ではなくて、神様が私たちこう羊に攻撃してくるものに対してそれをこうやっつける、棍棒のようなものを意味しています。主ご自身が戦ってくれることを示しています。で、杖というのは寄りかかるという本来の意味がありますので、まさにそこにこう、頼って寄りかかって、支えられていくという意味があるんだと思います。まさにその種の鞭と杖があるので、それが私の慰めとなって私を支えているんだと。五節においてはダビデが息子のアブサルムに狙われている中で、本当にこのダビデと民たちが十分な食料を得られないという場面が背景であったと言われますけれども、そこで本当にあふれるばかりの祝福を神様は用意し、そして救ってくれたことをここに思い起こしているわけです。最後に6節の御言葉を読んで終わりたいと思いますけれども、そのようなことを全て踏まえてこうダビデは語ります。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいますというんです。誠に私の命の日の限り、 これは全ての日々においてっていうことです。ざっと一生ということではなくて、全ての日々において、この全ての日々を生きる中では、そのことが自覚できないということが、まあ、多くあるんじゃないかなと思いますけれども、改めてこう振り返った時に、あの日も、あの試練の時も、あの戦いの時も、あの困難な時も、全ての日々において、そんなダビデのこう経験が表した言葉であると思います。で、慈しみと恵みが私を追ってくると書いています。で、慈しみというのは聖書の中で最も大切なキーワードの一つで、ヘセドという言葉です。で、これは神様がご自身にかけて誓われた契約、私たちを愛するという契約ですけれども、そのことをご自身にかけて果たされる誠実さによって示されたものです。私たちは神様のことを忘れて背を向けてしまいやすいようなものであるけれども、神様はご自身にかけた誓約のゆえに、私たちをどこまでも忘れないで捉え続けてくださっている。恵み、すべての良きものをもって私たちを捉え続けてくださっている。で、そのような神様の一方的な、そして徹底的な恵みが私を追ってくるでしょうって言ってるんですね。追ってくるでしょうっていうことは、ダビデのその状況的なものとすると、無意識というか、あえて逃げたわけじゃないでしょうけれども、でも逃げてるんですよね。受け止めたら追ってくるって言いませんので、神様の恵みが、慈しみが迫っているんだけれども、自分はそれを受け止めるんじゃなくて、なぜかこう背を向けていたんだっていう自覚があったので、まさにこの慈しみと恵みが果てしなく追ってくるっていうことを実感したっていう、私たちの歩みっていうのはまさにそういうものではないだろうか。神様の慈しみがこれほどにすごいのか、神様の恵みがこれほどに大きいのかということを知らずに背を向けてしまっている、あるいは逃げてしまっているかのように、主の道ではなくて我が道を行ってしまう。でも神様はご自身の契約の家に、あくまでも私たちを捉え続け追ってくるっていうんです。その神様によって捉えられて、私はいつまでも主の家に住まいますとダビデは告白していく。そんな形でこの詩編23編が終わっています。これでもこう本当に短く味わったという感じで、本当に深い深い詩編23編だと思います。私たち改めて、主は私の羊飼いである、私たちの大牧者は主ご自身であるということを覚えながら、共にこの主を仰ぎ、礼拝の民として生き、そして乏しいことがない、あくまでも主だけを主体求める、そのような、素晴らしい主にある歩みを進めていきたいと思います。どうぞ主の前に黙祷になりますけれども、心を合わせ祈りを捧げていただきたいと思います。